大和証券の上野でございます。音声クリアでしょうか。
はい、聞こえ
は
て
い、よ
ま
ろ
す。
しくお願いします。はい。三つ質問あるんですが、まあ、二つにしましょう。よろしくお願いします。まずですね、一つ目。説明の後半のところで、来年度値上げするからという話があったんですけれども、まず、同業他社も値上げしていて、御社が値上げしたとしても競争力は維持されるのか、そして、その値上げ後のですね、効果の寄与スケジュールですね、値上げをしたとしても、御社の契約形態ですと、一回繰り延べ収益に上がって、ゆっくりと売上寄与していくのである、あるとすると、例えば正直増益転換っていうのは来年度の下期ぐらいになってしまうのかなと思うんですが、この2つですね、値上げした場合の、競争力落ちないか、それから、値上げ効果がいつぐらい増益転換で効いてくるのか教えてください。1つ目です。
これを二つ目先に答えるとであ
、は
す
い、じ
ね、
ゃあそれでお願いします。
まだ、さっき申し上げましたように、日程とかですね、幅とかまだ決まってないんですので、今
は
の
い、
段
なるほ
階
ど。
で、いつ影響出てくるのはちょっと見過ごしにくいですね。でも、上野さんのおっしゃった通り、値上げした次の日から影響は出ません。これはやっぱり時間かかります
そう
ね。
か。
だから、これはやっぱり、一四半期、二四半期以上の、ある可能性があると思います。で、競争力の方は、ちょっと、大三河に、答えてもらいますね。大三河さん、何か。
おっしゃるとおり、ご指摘のとおり、他社の方もですね、すでにいろいろ取り掛かって、特に、なんか US の、まあ、我々競合も含めて値上げ、そして、ちょっとハードウェアベンダー、シスコさんになると2回ほどもう値上げしてたりですね、しており。で、まあ、そういった実態の中で弊社がこう上げていっても、実際に我々もそのディストリビューターの方ともお話はしてますが、理解は、得ておりまして、そこに対して、すぐになんか競争力に影響はないというふうに私は思っています。で、あと、日本の場合なんですけれども、結構その、おっしゃる通り、例えば、満水で、複数年契約なんかしてるとですね、契約のし直しになっちゃうんで、確かにそういった、お客さんになると、まあ、年額でもすぐにはね、反映されないとはありますけど、ただ、年額で結構契約してるお客様も、まだまだ日本の場合はオンプレも含めて多いんで、結構日本のケースの場合は、月額でやってるんですけども、代理店さんとかは実は年額でうちに納めてたりしてるケースもあるんで、まあ、これからその真ん中に入ってる方々の交渉ですが、日本の場合は、そのマルチイヤーとか、そういったオートリニューアルで言ってる方々以外のところは、まあ、早めに交渉は開始できるのかなというふうに思ってます。はい。
はい。それから、2番目はもうシンプルです。数字の確認だけさせてください。23ページですね。説明会資料の23ページで、繰延収益が新興国除いて全部マイナスになっちゃってるんですけれども、これ一過性とか季節性、クォーターオンクォーターですね、これね。あ、ごめんなさい。そうですね、クォーターオンクォーターです。だからなんか季節性だけで安心、そんな心配しなくていいのか、何かこう、傾向値として嫌な兆候が出てきてるのか、こっちいかがですか。
河原さんお願いします。
クラウドにシフトしてるから気にする必要ない？
はい、これ私の方からじゃご説明させていただきます。
はい。
これも大体 Q3、まあ、季節性といいますか、大体その Q3 に繰延収益、まあ、入りと出の、まあ、ご存知のように組み合わせなわけですけども、Q3 は割とこう、Q1Q で落ちるっていう傾向があるので、まずその、シーズナリティだというふうに、現状我々は認識してます。なので何か特殊があったわけではないですし、ネギ、先ほどご説明した通り、プリギャップの状況は悪くないので、その点でも、まあ、二つ見てもですね、プリギャップが悪くて繰延収益の状況であれば、なお気になるところですけれども、プリギャップが、まあ、そういう、いい状況になってる。まあ、これまでのシーズナリティ Q3 下がってるっていうことで、特段、意識はしてない状況
許
で
せなく
す。
ていい。ああ、わかりました。で、最後です。同じく数字の確認なんですけど、27ページですね。その四半期ごとにどんどん採用が増えているようにお見受けしまして、1、3月が9人増でそんな増えなくて、4、6で160人超増えて、今回7、9月で300人超増えているんですけれども、これぼちぼちこう、伸びが鈍化していくのか、このペースで人件費増えていくのか、これ採用戦略のところ最後に教えてください。
そこはね、こんなペースで伸びは続かないんです。 ここさっき申し上げましたように、新卒の採用は一気に152人以上が入ってますので、まあ、それはこのヤンキーのみですね。あとは、離職率が低下すると、我々としては、ある程度多分、会社から離れるだろうとかね、それは、ちょっと、この四半期で見込み甘くて、純増はそのまま入っちゃいました。うん、だから、ここからちょっと採用も、今のペース率もちょっと落として、そんなに純増はなりません。
うん、
だから極端に言うとですね、我々としてはそんなに採用するつもりがないけど、一方ですね、最近、結構、採用を凍結した人やら、それは今のところ一切検討しておりません。そんなことはあるって、ビジネスの、さっき申し上げましたね、ビジネスの方は計画通り出ますので、採用も計画通り。
なるほどね。だいぶこう、北米なんか見ていると、IT 人材の就業環境も悪くなってるみたいなんですけど、来年度はその、ここから大幅なその、一人当たり人件費のアップとか、まあ、あまり採用アップもあんまり考えなくていいですかね。
と思います。来年のことって、まだ、我々もまだ、
もちろん、
ないんですけれども、今日現在の状況を見ると、この300人かける4に見るべきが、一切ございません。
はい、収益予想するへの一番大きい前提なんでよくわかりました。ありがとうございました。台湾の上野から以上でございます。
ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
はい、ジェフリー証券の佐藤です。聞こえますでしょうか？
はい、聞こえてます。
二つあります。営業利益のところなんですけど、日本の部分が一番、前年同期比で、下がってると思うんですけど、25億マイナス 60.3% 減。すいません。で、日本って、為替のインパクトって、円建てですから、あんまりイメージないんですけど、これってやっぱりリオープニングでアクティビティが、まあ、戻ってきているので、やっぱアドミンコストとかこういうところが、かなりコストとしてコストアップになったんでしょうか。ちょっと日本の売上は非常に調子は、まあ 5%。でも営業利益はそれ以上っていうか、かなり凹んでいるので、前年同期で。この辺のバランスについて、ご説明いただけますでしょうか。まず1点目です。
はい。じゃあ、これ、私の方から、ご説明します。多分、佐藤さん、ご質問いただいているのは、セグメント利益のところ、ということでよろしい
ですか？そうです。はい。
はい、で、我々、以前からご説明申し上げているかもしれないんですけれども、いろんな、まあ、例えば、フィリピンの方でサポートがあるとか、台湾、中国ので R&D があるっていうような形で、いろんな、まあ、コストっていう部分を、全部ですね、我々、一箇所に集めて、それを、配布し直すっていうようなコストシェアリングっていう方法を、我々としてはやっております。で、結果、その売上だったり利益の、その年貢ではないですけれども、利益の、だったり売上の比率が高いところが、よりその配布だったり負荷が多いっていうような、まあ、制度になってるんですね。結果、日本は我々売上比率が一番高かったり、利益の比率が高いっていうところで、その年貢が多いっていうことで、トータルのコストのうちの多く、例えば日本が負担するみたいなことが、まあ、起きますので、実際のビジネスというよりかは、全社の費用の配分が割と日本が多くなるという形でそういうことが起きます。なので、ビジネスとして何か変化して利益率が悪化しているということではなく、今回この全体の利益率、利益額が落ちているようにですね、全体のコストが大きくなっているんで、そのコスト負担が日本が割と多く受けてしまっているということで起きているんだと思います。
なるほど。じゃあ、あまりこれは気にしなくてもいいんですかね。
そうですね。なので、開示上その、セグメント開示っていうものが求められているので、まあ、我々も致し方なくっていうと言葉悪いですが、そういう地域別っていう形以外出す方法がないので、そういうふうになってるんですけども、我々じゃないですね。私はマネジメントではないので、マネジメントサイドは、いわゆるトータルカンパニーですね。全社の営業利益っていう形で見てて、セグメントごとの営業利益が日本が高いとか、US が低いみたいなことは、そういう管理を一切していないです。なので、開示上ルールがあるんでしょうがなく、まあ出ているっていうことで、あまり有用な情報かというと、私自身はちょっと疑問です。
あとはですね、ちょっとそこを襲ってですね、はい、もちろん、この計算の方でね、振り方の方へ、まあ、幅ら言った通りですけど、一方ですね、ロジック的に、日本に販売しているものの、これは、ま、その、知的財産の、開発、どこに行っているのか。これって我々、例えば、 台湾とかカナダとか米国とかにやってますので、ですからその費用はですね、最終的に利益の計算の時は日本の方は全く振らないこともおかしくてですね。だからもちろんコストの振り方の方法ってどのぐらい細かいかのかありますけれども、海外の費用が膨らむとそういう意味で日本で売ってる製品の方はね、値上げしないと利益率圧迫することは、まあ、ロジックですね。
なるほど。わかりました。そうすると、先ほど、値上げをするっていうお話だったんですけど、これ、基本、日本メインでやるんですか？それとももうグローバルに
して
やるんです
か？また、これは地域によって、その上げ幅とかね、これまだ決まってないんですけど、そこは違いあるかもしれないけど、すべて全世界でやるつもりです。
わかりました。ありがとうございます。あと一つ確認なんですけど、御社って、開発って、今、メインはアメリカでしたっけ？それとも台湾でしたっけ？
人数で行くと台湾。でも、大きなセンターはですね、オタワ、カナダのオタ、台湾は一番大きい、台北ですね。で、カナダのオタワと、オースティンですね。テキサスのオースティン、米国のオースティンと、あとは、中国の一部ございます。南京の方ですね。
今後のこのカントリーリスクを考えたときに、特にそのインテリジェンスのインフォメーションがある開発系のところ、台湾とか、これを例えば、まあアメリカに全部移すとか、まあ日本に一部移す、まあアメリカだと思うんですけど、もしくはオンタリオの方に移すとか、こういうアクションっていうのは、近々可能性として起きることってあるんでしょうか？
全人打つほどですね、それまで考えてしまうと、じゃあそうすると TSMC の工場どうなるのかね。台湾って8割、先端、半導体の8割台湾で作ってますので、あれそんな極端なシナリオを考えておりませんけれども、まあ一方ですね、ちょっとリスクのことを考えると、一つ目はサービスの継続性ですね。で、サービスの継続性はすでに用意しておりまして、まあそこは何か起きても、日本のお客さんに迷惑ならない。もう一つは、将来的に出てくる製品の、開発ですけれども、まあそこもですね、我々最近、技術者、カナダ、アメリカに行ってもらって、まあ分散しております。
あ、わかりました。で、すいません。ちょっと おまけ質問なんですけど、アメリカがあれだけテック系リストラが始まってるので、今後、例えば、ハイアリングって言った時に、やっぱ、ハイアリングコストってそれなりに、コストダウンしてくるのかなってちょっと期待してるんですけど、この辺いかがでしょうか？
まあ、上野さんの質問のちょっと似てる答えになっちゃいますけれども、我々としては何かこれで採用凍結したことは一切、考えておりません。一方、もちろん採用のペースはですね、さっき申し上げましたように、去年例えばですね、非常に誘い、外の誘いが激しくて離職率もちょっと高くてですね、ある程度採用活動しないと、そのまま人のリプレイスメントもできなくなっちゃう。まあ、その分は今年、特に第3四半期に入って結構落ち着いてきたんですので、まあ、そういう意味で採用活動は、ね、もうちょっとね、抑えられると思います。
ありがとうございます。以上です。
質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
ありがとうございます。JP モルガン証券の千葉です。聞こえてますでしょうか？
はい、聞こえております。
ありがとうございます。よろしくお願いします。1点プレギャップの売上の伸び方についてお伺いをさせてください。全体として順調だと思うんですけれども、特に、日本が気になっておりまして、ほぼ前年比横ばいという数字になっていますが、この背景と見通しを教えていただければと思います。可能であれば、日本の、エンタープライズだけ切り出した時のプレギャップの伸び率の目安分かれば、こちら回して教えていただければと思います。お願いします。
じゃあ、海川さんの方
で。そうですか。すいません。反省をしておりまして、反省をしたら、もっともっと、おっしゃる通りね、ヨーロッパ、アミアに比べるとですね、伸び率が低いというふうに認識をしております。まあ、なんとか、まあ、前年は、よりは言ってますけれども、おっしゃる通り、ちょっと少ないかなって、もっといけるはずだな。で、一つ要因は、昨年に比べて、地方省庁の方からの大型の方が、昨年結構大型を取ったのがあったんで、それマルチエアだったんですね。それが今年は、そういったマルチエアで大きなものがなかったっていうところがあります。で、なので、実はそのセントラルガバメント以外のところは、 企業系、大企業系の方とかは、ちゃんと伸ばしてはいます。ただ、この辺の伸び率のですね、遅さはですね、若干その、さっき言った企業のセキュリティへの考え方が、やっぱりちょっとまだ遅いというかな。今回の病院もそうですけど、結局あれもどっからまお金が今つかない状態になっちゃうんですね、ああいうのはね。で、そういったところですぐに、そういった対策にお金が回っていかないっていうのが今の日本の現状で、そこが非常にもどかしい部分。他のリージョンに比べて、若干そのところが、ちょっと遅れてきてるっていうところが、我々としてはもどかしいところでございます。ただ、あとはもう一つ、新しいビジョン1も含めたところの訴求が、これが日本でのリリースはやっぱり慎重にやったので、欧米に比べて遅かったので、そこはもっと積極的に、既存ユーザー持っているので、やるべきであろうということで、ご指摘の通り、もっともっと日本の方は、そのお客さんの数も失ってませんし、それコンシューマーもコマーシャルもです。で、さらにクロスセルで少しずつ一人頭のやつも売り上げを伸ばしていってますね。それをもっともっと、積極的にやらなければいけない。で、非常に複雑化してきてるんで、難しいんですね。これパートナー様経由で説明するのは。ということは、もっともっと我々がダイレクトにお客さんとコミュニケーションして、ダイレクトにもっともっと丁寧に説明をしていかなければいけないだろうということで、様々来年に向けてですね、来年1月以降に向けた形での、我々の取り組み方の変更というものを、今、ビジネス部門の方が相談をしている状態でございます。
わかりました。ありがとうございます。合わせてお伺いしたかったのが、国内の、コンシューマーのところですね、非常に強い状況が続いてきたかと思うんですけれども、ここで位置循環が見えてくるのか、まあ、それともまだこの高い売上の伸びというのは続く、こうパイプラインが見えているのか、こうモメンタムとしてはどう考えるべきでしょうか。
あまりまた、楽観的に言うと、羽原さんに怒られちゃうんですけど、ただ、まあ、変な話ね。ちょうど3年目の、実はマルチイヤーのコンシューマーの契約の波っていうのが、実は今年が一番そこなんですね。で、来年から複数年の契約更新の方々の数が、実は来年からまた上がっていくんです。ちょっと、これ3年ごとの周期があるんですが、そういう意味では、まず既存ユーザーをあまりその我々失って、チャンネルが非常に低い会社なので、そこでまずポテンシャルとしては、更新のお客様の数が来年からちょっと上昇してくるんで、そこに対しては、上積みの予定を考えています。ただ、やはり我々、先ほども言った通り、もっともっとですね、サービスという面で、我々はやっぱり、そのコンシューマーに対しても、なんていうかな、もう一度リブランドしてですね、やっていかなければいけないだろうということで、今のままの満足ではなくって、もっと違う形での我々のタッチ率を増やしていこうということで、本当にいい、まあ、ブランディングも含めてですね、コンシューマーに関しても、しっかり考え直そうということで動いています。
私、ありがとうございます。
はい、今、尾身会のご説、説明を、にちょっと申し添えると、今、尾身会ご説明した部分は、プリギャップに関する部分のお話
です。すいません、そうですね。
大丈夫です。になります。なので、更新タイミング、これまでご説明、皆さんにしている通りですね、更新タイミングによっても、繰り延べをしてですね、その3年契約でも1年契約でも、単価同じであれば、売上は一定ですので、これまで伸びてきたような、これまでのこう、リモートワークであったりとか、あとはモバイルチャンネル、この二つが創発エンジンでしたけれども、コロナの方はもう一巡していますので、これは申し上げているよりも鈍化をしていって、以前のような、まあ、今日の年のようなですね、成長っていう部分は、あまり、いわゆる純利上げの部分で言うと、これ見込めないっていうのは、以前申し上げている通りです。
わかりました。ありがとうございます。もう一点、これ最後なんですけれども、コスト側でお伺いをしたいです。クラウド費用のところで、為替影響も受けているというふうに思っているんですが、御社がドル建てで契約している部分と、あと国内のクラウドインテグレーター経由で、こう、円建てで契約している部分があるかと思います。で、まずこの比率と、あとはその国内クラウドインテグレーター経由で契約している円建ての部分も、こう、今後価格の引き上げがあるということを想定をしておくべきかどうか、お伺いできればというふうに思います。よろしくお願いします。
これはほとんどドル建てじゃないですか？私、円建てのコスト 結構少ないと思います。浜田さん何かありますか、そこは。
いや、私も、まあ、厳密なところまで、うん、理解をしてないかもしれませんけど、ほとんど我々の利用している部分は、グローバルのパブリッククラウドベンダーばかりです。なので、今、千葉さんご質問あったような、国内のリージョナルのクラウドベンダーで利用しているっていう部分はあんまり聞いたことがないです。
もう非常に少ない。はい、前はエンティティさんのデータセンター使ってたけど、あれまだついてくるかも、ちょっとわかんないですね。そんなに金額的に。
ないですね。
ないですね。
あ、わかりました。ありがとうございました。以上です。
ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方はお話しください。
あ、お世話になります。ゴールドマンサックス証券の田中ですけども、聞こえてますでしょうか？
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。2点お伺いしたいんですけど、まず1点目が、少しちょっと重複してしまうんですけど、人員採用に関しての、ちょっと中期的な方向感をお伺いしたくて、今回の第3クォーターは少しイレギュラーな要素が、あったというのはよく分かったんですけど、一応もともと御社の考えって、まあ最低400人今年取って、できればもっと取りたいという方針だったと思います。で、今後、この第3クォーターはちょっとイレギュラーで、増加ペース、ネットベースの増加ペースっていうのは、まあ減速してくるという話なんですけど、それでもその中長期の成長のために、絶対水準では、人員を増やしていくという考えに変更はないのかどうか、まずこの点1点目確認させていただけますか？
変更はございません。来年何人増えるのか、これは今のところちょっと言えないんですけれども、さっきから申し上げているように、割として一気にブレークかかっちゃって採用しないことは一切ございません。我々必要な人が必要になれば採用するつもりでございます。
わかりました。ありがとうございます。2点目がですね、アメリカのプレギャップ、ドル建てベースのプレギャップの伸びなんですけれども、まあ、第2クォーターと同様のレベルだと思うんですが、まあ、ちょっと細かい点を言うと、第2クォーターの時に大型案件の木ずれ等が、第3クォーターに発生したのでっていうお話があったので、もしそういう案件が入っていたとすると、まあ、思ったよりも、ちょっとそのプレギャップ、アメリカのところの減速感が出ているのかなっていう数値にも見えるんですけど、この第3クォーターの伸びが、まあ、一桁半ば程度にこう減速してきた理由と、今後の見通しに関してお伺いできますでしょうか。
案件ごとにですね、まあ、時々ですね、大型案件ずれ込んだ、だから多少影響あるかもしれないけれども、今のところ我々この今年の予想出した時点でですね、伸びはヨーロッパ、エミア中心で、北米と日本でそんなに期待してない。まあ、だからそういう意味で考えると、今のところ予想通り言ってます。もちろん我々としてはこれで満足してるわけないんで、日本とアメリカもね、来年もっと伸ばせばいいと思ってますので、まあそういう意味で、これは、これからずっと続くじゃなくて、これよりもちょっと良くなるじゃないかなと我々期待しています。
そうすると確認ですけど、期初の計画って少し、ローカルカレンシーベースだと少し強めに出されてたと思うんですけど、そこに対しては、インラインで、特に今、景況感の悪化で、こう、受注のところの、減速感が出てるとは認識されてないということでよろしいですか？
最近、最終的に Q4 は一番大きな四半期ですので、第三四半期の時点で、これは計画通りいかない、下回るとかよりも、やっぱり第三四四半期閉まってから、多分、もっと、そんなにですね、例えば大幅にずれてる、その場合は今の段階でも言えると思うんですけども、まあ多少デコがあっても、第4四半期の結果見てですね、最終的にどうなった、そういうふうに判断したいと思います。
わかりました。ありがとうございました。
ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方はお話しください。
SMBC 日興証券菊池です。ありがとうございます。二つありまして、これからのオペレーションコストのかけ方なんですが、まあ、今はチャンスだから、お客さんを取る製品も揃って、まあ、体制も揃う、サービスも揃って、まあ、顧客拡大のためにコストを増やすという、方針だったと思うんですけども、 まあ、プレイギャップとかの状況を見ますと、まだまだアメリカも、まだまだ伸びしろがありそうなので、で、どんどん採用は、まあ、Q3 はちょっと特殊だったかもしれませんけど、採用人件費だったり、マーケティングコストとかは、増えていくと思った方がいいんでしょうか。それとも、ちょっとスローになっていって、まあ、売上の伸びの方が強くなってくると思ってた方がいいんでしょうか。あとは、まあ、クラウド費用は、まあ、ちょっと伸びたので、もう伸びなくなると思っていいのか。まあ、このコストに、の、このか、これからのですね、お見通し、第4四半期だけじゃなくて、来期にわたってですね、どのような、方針でいかれるでしょうか。
まあ、そうですね。コストはですね、売上伸びるとコスト増えてしまう。このリアリティを我々としても意識していますし、そこは別に無理やりコストを抑えるつもりはございません。一方、今回は30% 減益になってるかね。まあ第4四半期は残ってますけども、2桁減益になってる。やっぱりそれは来年の計画作るときは、やっぱりできれば増益目指したいと今のところは考えてます。でもこれは私の希望ですので、もちろん最終的に計画が立ち上がるときは、もしならなかった場合は、そういう意味でその時点で説明しますけれども、おおむね、売上伸び続くと、まあ、減益避けられるんじゃないかなと今のところ思っています。でもちょっとこれは私の今の考え方だけでですね、来年2月の時点の計画発表のときは、ちゃんと説明したいと思います。
了解です。下期、まあ、為替の影響も大きいですけども、下期に結構、まあ、コスト、まあ、後半にガッと上がってきている感じ、2級とか3級とかですね。なので、前半はやはりちょっと固定費は YOY だときついけど、まあ、もう増やさないということであれば、通期でも増益いけるような気がしますが、自然体で、利益が増益になるか減益になるか、という自然体でいくのか、それもやっぱりですけど、増益にするようなオペレーションをするのか、どっちなんでしょうかね。
まあ、菊池さんのこの増益目指したオペレーションってどんなシナリオかちょっと私よく分かってないんですけれども、何か無理なことをするつもりがないんですね。まあ、今年はちょっと前年に比較すると、例えば出張が始まった、いろんな海外のミーティングが始まった、その日はそのまま残ってますね。で、あとは、それは一つ全てのじゃないんですけど、例えば、ソフトウェアの、資産化されるソフトウェアの焼却の費用は前年に比較すると今年膨らんだとかね。まあ、その良いのは来年はないはずですので、だからそういう意味で、まあ、こんな、アグレッシブな投資しなくて、売り上げ伸ばして来年増益になるんじゃないかな、と今のところは考えています。
なるほど。増益を目指すオペレーションっていう僕がイメージしたのは昔はコストを増やすといっても、まあ、トップラインが伸びなければコストも増えなかったりしてた時期が長かったと思うんですよね、うん、コストを増やす計画でも、はい、だから、はい、今年も今期もまあコストを増やすって言っててもトップラインがついてこなかったら増えないんでそんなに減益ならないだろうと僕も思ってたしそう思ってた人も多いと思うんです。ただやっぱり、御社のここ数年、ここ最近のオペレーションは、やっぱりもう突っ込んでいくというような感じになったような気がします。で、どっちなんだろうというようなことで お聞きしたんですけど。
まあ、そうですね。もし売上伸ばす機会がない場合は、我々としても、無理にですね、投資続けるつもりはないんですけど、各数年間何が続いてたのは、もう、エワチェンのプレゼントに出てようにですね、我々としてはかなり会社のこと変革したんですね。だから今日現在のトレンドマイクロと5年前のトレンドマイクロは違う会社だと思います。で、そういう意味で我々として目指している市場の規模も大きくなってですね、盛り上げの伸びもですね、ご覧の通り、企業向けの売上を見ると、3、4年前よりも伸び率高くなってるし、そのチャンスがあると、さらに、これは、取るべきじゃないかなと我々は思っています。まあでもそこはね、例えば、なぜ、例えば不況が結構、広がってしまいましたとかね、あるいはセキュリティ予算かかっちゃいます。ちょっとその時点で考えちゃいますけれども、今のところ我々としては逆に、例えば他の競合先はですね、あまりにもアグレッシブにやってしまって、今何かコスト削減に行くと我々としてはチャンスかもしれない。 そのチャンスをやっぱり取りたいんですね。
わかりました。1点目簡単なんですが、今回特別利益がありましたけど、これに対しては配当は払うでしょうか、払わないでしょうか。
我々今、簡単にですね、純利益のベースで計算してますので、まあ、その分は払います。
ああ、なるほど。で、一応ポリシーの確認ですけど、まあ、のれんとかそういう一時的なものとかは配当で考慮するけど、配当は考慮しますけど、特別利益、特別、キャッシュが入ってくるような利益とか損と、キャッシュが絡むものについては配当は、払ったり、配当に影響すると。
基本的なロジックそうですね。のれん代の方もですね、当時は、例えばそのまま何か赤字の会社のれん代償却だとちょっと疑問がありますけれども、当時ですね、ティッピングポイントの買収でですね、発生したのれん代の償却ですね。で、これは米国会基準で必要ないけど、日本会計基準でやらなくてはいけない。で、ティッピングポイントってキャッシュフローポジティブの会社でですね、で、キャッシュ入ってるけど、どうも日本の会計基準によって減益になっちゃった。その分は配当払わないとかね。これ我々としてはちょっとあまり多分投資家さんとして納得いかないだろう。だから我々はそこは特別、まあ、スキーム作ったんですね。でも、基本的にそれがなければ純利益の7割の形で、やっていきたいと思ってます。
あ、わかりました。ありがとうございます。以上です。
もう今説明した通りですけれども、プレスリリースですね。サイスブ、我々小林売却益を、まあ、計上するってリリースの方に、配当には普通に計算するっていうふうに明記しております。ですね、リリースの方ですでにですね。で、あと、そのティッピングポイントの、その、グッドウィルの償却っていう部分はだいぶ多額あったんですけど、これ去年で、終わりましたので、ほぼこの調整っていうものは今年はもうないです。なので、また今後そういう大きな買収があって、まあ、ネギを申し上げたような会社みたいな時のグッドビルに関してはまた再度その時に検討する形になりますが、基本もう今年はもう、今年からはもう見た目の、純利益の 70% っていうふうに単純計算していただいていいと思います。
ありがとうございます。
は
い、
あとはですね、多分この分はですね、誰も気がつかないと思うんですけど、例えば採水みたいな会社って我々作ってですね、投資続くんですね。で、赤字です。一挙現在も多分赤字ですよ。で、その赤字そのままで連結の落ちてですね、それは何やってんの、そんなコース膨らんでるとかね。で、それで一気に70億円の利益出ると、本当はそのコースに相殺するべきですね。だからそういう意味で、我々先行投資してきて、それで結果としては70億円の利益出ました。これは何か我々ビットコイン売買やってるだから利益出してるじゃなくて、ちゃんとセキュリティ業界にビジネスを作って、それを売却した。その成果ですね。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方はお話しください。
はい。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券田中です。聞こえますか？
はい、聞こえております。
あ、聞こえなくなっちゃった。
あら。
田中さん、これだけだったのかな？
あ、落ちちゃってらっしゃるみたいですね、なんか。はい。じゃあ、あれですね。渡辺さん、先に次の方に、まあ、質問者が多分入ってこられるので、また時間かかるかと思うので。
では、次の方のミュートを解除いたしますので、解除された方はお話しください。
はい。モルガンスタンレー証券の瀬川と申します。聞こえておりますでしょうか？
はい、どうぞ。
はい、聞こえております。
2問お願いいたします。1点目が、コストのところでの確認です。7月期で、まあ、費用ですね、為替影響、まあ、金額でいいんですけど、どれぐらい、コスト増加になったのか、対前年でどれぐらいコスト増加になったのか、利益を利益を下ろした金額って書いてくださってるんです。それをそのまま当てはめていいのか、ちょっと費用が為替影響でどれぐらいの金額増えたのかっていうのを確認させていただきたいのと、合わせてですね、御社が開示されている、まあ、業績予想から引き算させていただくと、まあ、Q4 は当然季節性でコスト増える時期だと思うんですけど、3Q の水準から比べてあんまり伸びないかなっていう感じになってるんで、何か4Q にかけて、3Q から4Q にかけてコストが減るものが あったりすればちょっと教えていただけたらと思います。すみません、コストに関する質問、これ1点目です。
いや、浜田さんの方がいいかな。
ごめんなさい、瀬川さんおっしゃられたのは、Q2、Q3 の実質なコスト増と為替の部分というご質問でよろしかったでしょうか。
Q3 において対前年で、為替の除きでどれぐらいの金額増えたのかなっていうのが分かるとありがたいです。
為替の除きで、まあ、資料24ページ記載の通りなんですけど、まあ、程度っていう表現使っておりますが、まあ、142億、Q、YOY で増加するうちに60億ですね。はい、これが、YOY の増加分ですね。で、Q on Q は22.19億ですので、実質、この Q2、Q3 の四半期増加資本は約もう、たった3億だったっていうのが実態です。
はい。これはどこの細分項目に聞いてるんでしょうか。
あ、これが一番人件費です。
あ、人件。はい。はい、あ、わかりました。で、まあ、それを踏まえると、なんかもうちょっと Q4 の費用って増えそうなのかなとかって思っちゃったりするんですけど、527億ですかね。引き算するとそれぐらいの計算になるんですけど、この程度で収まるんですかね、4Q の費用っていうのは。
どうですか、ネギさん。
これは次の、今の第4四半期の話ですので、まあそこはね、また変動報酬の分どうなのか、この分は分からないですね。でも、あとは売上に連動、売上の実績どのぐらい出るのか。だからちょっと、まあ、変動の分を除くとそんなに固定費用が増えないと思います。で、変動の分の売上か、あるいは株価か、あるいは為替に連動しますので、まあこれはちょっと今のところ言えないですね。
瀬川さんおっしゃられてる、その527億っていうのは、そんなに、なんだろう、リーズナブルな数値って言いますか、そんなにこう、高騰抜けな数字っていうふうには、まあ、思ってはいないです。
はい、わかりました。ありがとうございます。大きく2点目です。まあ、来期以降の話というか、まあ、売上と利益、まあ、どういうふうな形で、成長を追い求めていくかっていうところで、お伺いしたいんですけど、まあ、もっとこう成長のオポチュニティがあるっていうふうなお考えが終わりだと思うんですけど、地域別で言うとどこが伸び率として加速してこなきゃいけないっていうふうにお考えなんでしょうか。まあ、ヨーロッパは伸びてるんで日本とアメリカだと思うんですけど、日本がこうあまりこうお客さん側がアクセルかからない中で言うと、アメリカから伸び率がまあ高まってくるはずだっていうふうに御社は考えていらっしゃるのか、こう地域別で言うとどこがこう今よりも良くなるはずだっていうふうに思われているんでしょうか。
今おっしゃったようにですね、我々としては2023年、22年見るとヨーロッパとか EMEA の方が伸び率高くてですね、まあ来年も元気に続くと思うんですけども、北米と日本でもね、もうちょっと頑張ってほしいですね。だから日本の方もまあ、今年より来年もちょっと良くなるんじゃないかなと思ってます。どうですか、尾身川さん。ミュートになってます。
もう、おっしゃる通りで、もう、日本はもっともっと伸びなきゃいけないですもんね。
はい。
いろんな形で、まあ、要は、いろんな政府の方でも、ざっくりサイバーセキュリティ云々に何百億ってあるんですか、明細がね、なかなか固まらないと、ただ、そういったものは来年度の方で動き始めるというところもあるんで、まあ、そういうざっくり落ちてるものをどう、形にして、我々は取っていくのかっていうところも含めて、まあまあ、いろいろあんな形でのアプローチは、やっておりますんで、とにかく我々日本としても、はい、おっしゃるとおり、絶対伸ばしていく、気持ちでですね、今、フォーメーションも含めて、はい、組み直しております。
すいません。以上になります。ありがとうございます。
ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方はお話しください。
三菱 UFJ モルガンスタンレー証券、田中です。
お帰りなさい。
聞こえますでしょうか。あ、ただいま。すいません。じゃあ、すいません。ちょっと二つ、簡単に。一つ目なんですけれども、これ39ページの、業績予想の修正の中身って、こう、詳細に書いていただいてありがとうございます。で、これ、それぞれですね、為替影響20億、人件費20億、クラウドコスト10億円。これ、それぞれ、この Q3 まででおいくらずつ消化してますか？
はい。これじゃあ私の方から、ご説明をします。で、Q1、まず1番の為替の差損 ごめんなさい。利益に対する影響ですけれども、まあ、Q1、Q2 と、まあ、だんだん大きくなって、きてですね。これはまあ、なので、冒頭、ネギの説明している中、まあ、下期の方で吸収できるんじゃないのみたいにして、まあ、8月の時にはまあ、折り込まなかったという形にはなってるんですけれども、大体ですね、まあ、四半期5億、まあ、3億から5億ぐらいにも変動ありますけども、仕上げ大体それぐらいあって、大体14、5億ぐらい、ものこの Q3 の中では起きている。つまり残りまだ5億ぐらい Q4 で起きるんじゃないかっていうようなざっくりとした計算になります。で、2番目においては、これ、まあ、先ほどネギがお説明している通り、キャッシュパフォーマンスボーナスという我々内部の制度ですけれども、こちら、上期ですね。これ、ま、10億程度、ボーナスとしては発生しております。で、これは、予想できなかったと入れてなかったということで、まあ、3分はもうすでにかかっていると。で、Q4 ですね。セカンドハーフで、まあ、ARR が今お見せしている通り好調なので、これはま、それなりに高い蓋然性があるんじゃないかというところで、残り10億ぐらい発生するんじゃないかっていう、残りの部分になります。で、パブリッククラウドコストは、この Q3 もちょっと想定しているよりも出てると。いうような感じで、Q4 も同程度ぐらいは、クラウドコストが起きるんじゃないかっていうところで、まあ、残り10億みたいな、計算になります。以上です。
あ、ありがとうございます。じゃあ、これ最後の、まあ、残り10億を織り込んでるっていうことで、一応この25億第4四半期に織り込んだっていうことでいいんですかね。
そうですね。もう、入っているっていう形になります。はい。なので、この時点でも15億はもうずれてるっていう表現ですね。
あ、なるほど、なるほど。25億。そうですね。で、これ、まあ、それにつながってなんですけど、まあ、一応この差し引きの、営業利益って第4四半期111億で 23% 増益なんですけれども、まあ、このコストの部分が、まあ、結構膨らむ要因だとすると、達成できるかどうかは売上次第みたいな、そんな感じになっちゃうんですけど、いや、なんかね、保守的に見えないんですよ。もうちょっと下げた方が良かったんじゃないかななんてこう思ったりもするんですけど、いかがですか？
まあ、売上次第はおっしゃる通りですね。我々としても、ちょっとそのぐらい目指したいんですね。でも最終的にリアリティとしては、第4四半期終わった時点で、わかるしか、まあでも、ハードルは決して低くないと我々としても承知しています。
あ、なるほど。あ、ありがとうございます。あと一つだけ追加でごめんなさい。APAC のところのプリギャップって、第4四半期、久しぶりに一桁成長なんですよね。ちょっとこう、伸びが弱いかなと思うんですけど、なんか理由があれば教えてください。
これは多分前年に比較するときは、去年の第4四半期強かったじゃないですかね。多分
はい。これは先ほど日本の方でオミカもこう大型案件が観光庁でってことをお話、ちょっと日本の方でありましたけども、もうそれ以上に大きいディールは去年は、我々は中東の方でアジアございまして、逆に言うと、こう、字が実際になってしまうんですが、すごい、かなりの規模のラージディールだったんですね。で、それが剥落してるのによくこの成長率出たなっていう形で、ものすごく強かったなっていうのが個人的感想です。
あ、わかりました。ありがとうございます。以上です。
ありがとうございました。次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方はお話しください。
あ、すいません。みずほ証券堀です。よろしくお願いします。私は一点だけなんですけれども、さっき菊池さんが聞かれてたところ、ちょっと改めて、お伺いしたいんですけれど、まあ、今後の、その売上と利益のこう考え方、まあ、ビジネスは好調でそこは変わらないっていうご説明もいただいて、で、まあ、3ヶ月前、まあ、バリューアクトからもですね、その、まあ、トランスフォーメーションに対する、こう、まあ、バックアップというか理解も得られてる。そこでいろんな、まあ、支援も期待したいみたいなお話があって、やっぱりこう、ビジョン1の中でのその XDR っていう戦略がちゃんとうまくいっていて、そこにさらに自信を深めつつあるっていうお話だとすると、なんか、もっともっと逆に突っ込んでいくっていう方向なんですかね。短期利益は、初年度利益はあまり気にせず、むしろトップラインより伸ばしていくような方向に行くのかなとちょっと勝手に思ってたんですけれど、さっきのネギさんのご解説だと、まあ、増益は目指したいっていう話もあったんでですね、ちょっとすいません、ここのところがわかんなくなっ ってきてですね、どっちかというと XDR をやろうとすると、なんて言うんだろうな、単年度利益は犠牲にしてでも売り上げを伸ばしていくっていうか、その方がターミナルの利益の価値が上がるから、クラウドストライクとかもトップライン5、60% 伸ばしても、まあ、全然利益が出てないっていうことが成り立つと思うので、御社もそういう方向に行くのかなと思ってたんですけど、ちょっとそこの整合性というか、改めて方向感、コメントいただけないでしょうか。
まあ、クラウドストライクのやり方とトレンドマークのやり方の違いもあってですね、彼やってること、我々もやることは、まあ、そんな、まあ、会社のやり方の違いもあってですね、彼やってるから我々もやることはないと思います。一方、やっぱりその機会損失こと我々も存じておりますので、ある程度投資が、だから今日もいろんな質問に対してね、なぜ採用も続くし、我々として経費も必要になれば必要なものを使います。とはいえですね、バランス取るために、まあ、利益の分もですね、考えて、我々社内ボーナスの中に一部利益にも連動してますので、だから、売上伸びと利益のバランスある程度取りたいんですね。とはいえですね、今私も来年の増益の方が、ちょっと考えたいと思ってても、まだ計画はまだ、決まってないんですので、まあ、そうすると我々としてどのぐらいのオポチュニティがある、どのぐらいの確率がある、それによってどのぐらいアグレッシブな投資をする。もうそれを決めてからやりたいと思います。で、仮にもし本当にそのオポチュニティがあってね、まあ、これで利益犠牲しても、もっと売上伸ばすぞとかね、そうとその計画になると、来年の時点でその計画を説明します。我々としては、一切そんなことは今無理やり利益出さなくていけないことは一切思っておりません。
なるほど。じゃあ、まあ、今大体、そのサブスクリプションとか、御社が SaaS って言ってる部分が全体の、まあ3割とか4割ぐらいになってきてると思うんですけど、そこに関しては、まあ、より少なくともトップラインはもっと伸ばしていきたいっていう、そういう方向。
まあ、基本的にトップラインの伸び率の方がもっと大切で、まあ、我々の業界の場合は、前も申し上げたと思うんですけれども、お客さん獲得してからお客さんの面倒を見なくてはいけないですね。やっぱりセキュリティのサービス販売してますので、何かイベントが起きた場合はどうもトレンドマークの人が出なかったとかね、対応が悪かったとかね。これ非常に会社としては信頼性に傷つきますので、我々としては、お客さんの獲得と同時にその投資も続けていく。だから無理やり売上だけ伸ばしてお客さん獲得しちゃったけど、あとはサービスできなくなっちゃった。そのシナリオを避けたいんですね。
はい。わかりました。ありがとうございます。
まあ、堀さんおっしゃられているところから、あまりスタンスは変わってないと思います。そのクラウドストライクみたいに、赤字でも構わないというふうに踏み込むっていうようなことは、まあ、従前我々から申し上げている通り、そういうやり方は取ってないわけですね。でも今、ネギご説明している通り、来年の採用っていうのはフリーズとか、一切取りませんよって言ってない部分が、まさにそのアグレッシブに、まだその、うん、オプチュニティを取るっていう、今、状況にあるっていうことが変わってないっていう、まあ、現れだと思ってまして、上にもし本当に単純に利益を取るって話であればフリーズするって話に多分なってくると思うんですね。でもこういう、今回もこんだけ減益を出しました。でも人材っていうのは少しはセーブというか、鈍化するかもしれないけど、採用は相変わらず続けてきますよっていう部分は、従前にその突っ込んで、よりこう、オプチュニティを取っていくっていうスタンスが変わってないっていうことの、現れっていうふうに捉えていただいていいんじゃないかなと思っております。
はい、わかりました。ありがとうございます。
実は、なんていうか、実際に、まあ、各国、世界各国、日本でも、始めてますけども、そういう、かなり積極的なプライスダウンとか、何を無理やり取って、1年目はただでも、じゃないんですけど、そういうやり方ではありませんけども、やっぱ、まあ、使っていただく機会をどんどん増やしていってます。だから、ある程度の期間使っていただいていると。で、あとはその間、やはり、先で言った通り、非常に、複雑化してきてるんで、これパートナーの方では無理なんですね。で、そうすると我々のエンジニアが結構やっぱりそこで出張っていくという意味では、そのエンジニアに対する投資ってのはやっぱりどんどん我々増やしてるわけですし、で、そこでこう使っていただいている中で、利便性をその特にソックですね、オペレーションセンターの方々に対してどんどん今訴求かけてますから、で、それが使っていくと、非常にそのクラウドストライクみたいな単体からですね、全体的な形の総合力っていうことで我々の方に行くっていうパターンになってるんで、今、潜在的にまだペイメントユーザーではないけれども、その実際使い始めてくれてるお客さんをいかに増やしていくか、その間だからちょっと若干、お金になるまでに間が、 かかるようになってます、ますけれども、無理やりなやり方ではないですが、そういう意味での積極的な、インベストは始めています。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方はお話しください。
はい、ありがとうございます。シティグループ証券の鶴尾です。2点教えてください。すいません。まず1点目ですね。はい。利益率の考え方です。以前からネギさんは、20% 台前半の利益率で、頑張るみたいな話をお伺いしてたように記憶してるんですが、今 16% となってきました。今後ですね、利益率、特に中期的な利益率の目線を我々どんな風に考えたらいいんでしょうか。そしてこれに関わって、冒頭値上げの話がありました。これについてもですね、どれぐらい有効性があるのか、今、お話できることもしかしたら少ないかもしれませんが、教えてください。おそらく開発をアジアでなさってらっしゃって、そのマージン的に、大きく状況が変わったのは日本ではないかと思います。であれば、日本で、どれぐらいですね、正直なところ、このデフレが続いた国で値上げができるのか、ここの見通しを教えてください。これ1点目です。
利益率の方はですね、私前も申し上げたと思うんですけども、我々利益率目指している利益額ですね、内部の変動報酬もですね、増額の一部はボーナスな形に回す。だから利益伸ばせばいい。だから今、例えば私から見ると、今日皆さんの前説明するときは、ちょっと恥ずかしい場面というのは、もう減益になっている。利益率よりも減益ですね。増益になれば、利益率下がっても増益になっていることを私としては、説明できると思います。だからそういう意味で、利益率よりも利益額、増額ですね。それを、その方が目指しております。で、利益率の方は、我々としてそんなに設備投資いらないビジネスやってますので、利益率下がってる、だから何かキャッシュロック化することはないんですね。今日、この、私の資料の中にも、キャッシュローの方ですね、ご覧になって、もうほとんど、そんなに影響ないですね。で、あとは、値上げの影響は、今のところはもう、私今日なぜ値上げの話しちゃったのは、おそらく多分、どなたかその質問するだろう。この、為替がこのまま続くと会社の対策って何ですか？それに対して我々は、会社の中に全部吸収するつもりがございません。だから一部は、その値上げの形でお客さんの方を回してるんで、その代わりにもちろん会社側でその価値見せなくてはいけないです。で、日本のディフレ、私専門家ではないんですけれども、日本のディフレの一つの要因というのは企業もですね、値上げしないから社員の給与も上げない。その悪循環が始まっちゃってね、私から見るとそれは一切もう、ダメの考え方で、値上げしてお客さんにそのサービス提供すると、お客さんのそれを評価されると社員の給与も上がる。だからその循環に持っていきたいと思います。
顧客企業はそれを受け入れそう。もちろん、ロジックとしてはもちろんおっしゃる通りだと思うんですけど、顧客企業がその御社の製品についての値上げっていうのは、競合他社の状況を見ても受け入れられる余地は十分にあるとお考えですか？
それは、値上げの、まだ値上げの幅とかまだ決まってないんですので、その時点でそれを我々として検討してやりたいと思います。でも、私申し上げてるのは、値上げしないで、このままで何か内部でコスト削減して何か利益をする考え方は一切ございません。
ありがとうございます。2点目は、経常収益の考え方です。クラウドの ARR は、チャートにある通りなんですが、オンプレミスのところも含めた経常収益の、絶対逆とかできれば、あるいは前年比での伸び率とか、現状の状況と今後の見通しを教えてください。そろそろプラスに転じてきたという話を、最近お伺いはしたと思うんですが、今、例えば第三四半期はいかがでしょうか？来期を展望してどんなふうに見えるでしょうか？
ごめんなさい。もう一度その質問聞いてもらってもいいですか？
はい。以前、羽原さんにお話をお伺いした件ではあるんですが、リカリングレベニュー、経常収益は、多分、オンプレミスは減ってきていて、で、クラウドは増えてきていると。で、全体では、ようやくプラスに転じたぐらいという認識なんですが、まずそれは正しいでしょうか。で、今後の見通し、で、Q3 はどれぐらい伸びていて、ここから先どういうふうな伸び率を、続けられるとお考えか、もし考えましたら教えください。
これは開示してない、
ハマルさん、あれこれ開示してないんで、で、LINE でもね、どんな定義でこれはレカリングって思われてると新規。だから新規、それから全く新規。今までお客さん取り切れなかった。あるいは同じお客さんに持っとった。あるいは更新してもらった。これ3つの基準があって、当然それの中に純新規ですか？これは一番小さくてですね。で、一番大きいはその更新ですね。だその割合で、会社の売上もし 9% 伸びると、8% 伸びると、これすべて新規のお客さんじゃなくて、既存のお客さんに売ったり、それから更新もキープしたり、そんな仕組みになっております。
あの、私の方がちょっと補足しますね。はい、開示している数字ではないんですけれども、イメージ、ふうに言うと、その、開示してないっていうのは、プロダクション責任といいますか、ちゃんとした数字っていうものは、それに対しての、厳密なそのディスプリンだったりとか、そういうものが必要ですので、まあ、その意味で開示には至る、高度がないというか、クオリティがないということで開示してないんですが、イメージですね。っていうと、今、鶴尾さんがおっしゃられているような、そのパーペチュアルライセンスっていう、そのサブスクリプションと別に以前からあったトラディショナルなライセンス再起ですね。それも含めて、ポジティブグロースだっていうのは、これは変わってないです。なので、その AR サブスクリプションじゃない、パーペチュアルの部分も含めて、この傾向っていう部分は、どちらかっていうと、まあ、改善している方向にある。で、今もプラスであるっていうふうに考えていただいて大丈夫です。
はい。わかりました。ありがとうございました。私の質問は以上です。